どうも
どうも
5次元ポケットからの脱出トランペットのヒロでございます。
私また憤っています。サックスのニナです。
また怒ってんのかいな。
そう、最近おこなんですよ今回はね、あれですよ、
更年期障害ですか。
いやいや、俺も実ちょっとね疑ってるよ自分のことをそれなんじゃないかと思ってね。その文字はね、うん、僕の脳裏にねちらついてるんですけど、そうじゃないんですよ。何に今回起こってるかっていうとね、ほら、はあ、あのちょっと暖かくなってきたじゃないですか。これでね、
そうですね、
衣替えをね、うん、してるんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、衣替えをして冬服をですね、あの、うん、圧縮袋、あの洋服の圧縮袋とかに入れて、あの、
は
あ
は
あ、保存をするようにしてるんですよ。あのかさばるから冬物は。
なるほどね、うんうん、
それをね、もう最近ずっとやってるんですけど、
うん、
あの100均のね、あの圧縮袋はあかんね。もうすぐに空気抜ける。
そらだって100円ですもん。
すぐに空気抜けるんだよあれ
そんなん考えんでもわかるじゃないですか。100均ですもん。
もうあの掃除機でちゃんと吸えるタイプのやつ、うん、あの自分で手でさ、キュッキュッキュッキュッってやるやつじゃなくて、
あの旅行用のやつみたいなやつね。
そう旅行のやつじゃなくて、うん、ちゃんと掃除機でこう空気をスッと吸って、うん、ピッチリあのダニとかあのホコリとか寄せつけませんみたいなやつなんだけど、
うん、
もうやったすぐ、もう1時間もしないうちにまたポヒョーって言ってこうなんかあの元の大きさに戻っとる。あれはあかん。
ほうほうほう、
ちょっと考えていただきたい。
いや、それはだって100均で買う方が悪いでしょ。
なんでよ、買うでしょみんな。今あれだよ、
考えたら分かりますよ。
おじだつあの人で100均のユーザーの人を敵に回したね今ね。
いやいや、考えたら分かるでしょ。
いやちゃんとしてるところはちゃんとしてるんだから。
いやだって100円でさ、
何を
空気が抜けてる時間考えたらわかるやん。100円でずっと抜けてるわけないやん。
100円でずっと抜けていてほしい、僕は。もう抜けていてほしい。
いやいやいや、あれはだからその値段の傘によってその空気抜けてる時間が決まるんですよ。
あ、そう、100円だとどのぐらいじゃ
100円だとまあ10分ぐらいでしょ
もうちょっと持っとるわ
いや、お試しですよ。
お試しですか。
お試しでその空気を抜いたらこういうことになりますよっていうのを経験してもらおうっていうぐらいのもんです、多分100円やったら。
じゃあ逆にこう一冬というか、まあ次のシーズンまで、しっかりと空気が抜けてるっていうと、うん、どのぐらいのお値段のものを買ったらいいんですかね。
そらまあ700-800円はいるんじゃいます。
ああ、それでも700-800円かあ、そうなんだよ。ああ、そっか、5,000-6,000円かと思いました
。昔そのテレフォンショッピングでさ、ああ売ってましたやん、その空気抜くタイプの圧縮袋って。
夢企画
いや、そのそれが出始めた頃
ね。
うん、はあのその衣類じゃなくてどちらかというと布団の
圧縮袋
でしたけど、
はいはいはい、でっかいですね。
あれ結構してたんちゃいます、多分値段
してたかな。いくらぐらい。
だってテレフォンショッピングでさ、うん、そんな何百円とかのもん、
まあまあそれはないと思うよ。まあ最低でも5,000-6,000円はしてると思うけど、
多分何枚かセットで5,000-6,000円とか、なんか9,980円とかやったやろうから、多分まあ1枚1,200-1,300円ちゃいます。だから
そうか
やっぱ、だからそれぐらい出したらちゃんとしたものが手に入るんじゃん。
やっぱ5,000-6,000円1枚に対して。わあ、そうか、
1枚まあだから1,200円とか
1,200円とか
ぐらいの感じ。
そうですか。じゃあ
そう、100円でね済まそうと思っちゃいかんのですよ。
じゃあ今度ちゃんと買ってきますね買ってきたらまた報告しますよ、うん、まあそれもだってもしかしたら1ヶ月も持たずにシューってこう空気がもし空気が抜けていたら、それはもう、
まあだからそしたらもうもうちょっと高いの買わないと。
インフレすごいな。
この金額やったらこれぐらいの時間やったか。
圧縮袋のインフレすごいな。 そんなところまで、うん、いや怖いわ物価高。
いやでもね100円じゃ無理やって。
いやいやそんなもん、そう最近の100均はすごいですよ。もう皆さん、
いやいや最近の100均、最近の100均とか最近じゃない100均とか関係なしに多分ねあのそういうそういったものは多分100均はあかんねやと思う。
頑張ってる100均頑張ってるよ、
うん、
あのただ100均で、そうそう、あの僕もメガネとかは買いませんけどね、う
ん、そうだから、だから同じようなもんですよ。100円では買わない方がいいものに含まれるんやと思う。
圧縮袋、そうか、
うん、
じゃあ皆さんも気をつけてください。圧縮袋を買うときは最低でも1200円ぐらい皆さん出していきましょう、うん、
だからロフトとか、
はい、ロフト、
そういったところであるとか、まあ、あとはニトリとかさ、あのなんか家具系売ってるところ、
あ、ありますね。
なんかああいうところで売ってるやつの方がもうちょっとこましな気がする、
良いではないかと、
うん、
いうことで皆さんもお気をつけください。
そう、100円で済まそうと思っちゃいけません。
何でもかんでも100均じゃダメだよそうですよ、
そうそうそう、うん、
最近は
何でもつけてますね、いくら安いから言ってやっぱり、
そうですよ、
安かろう悪かろうですからね
でも、うん、あのいいやつはいいよ100均でも。
いやだから100均で使えるもんは別にいいと思うんですよ。
ほうほうほうほう、
うん、僕はあんまりそもそも100均いかないので何が使えるかは分かんないですけど。
そうですか、
うん、
100均、あの最近買った100均だとあれだよ、あの綿棒最近100均で買ってるんですけど、あのね綿棒でもね普通の綿棒じゃなくてねちょっと違う綿棒があるんですよ。
は
あ、あのねちょっと待ってよ、
はあ、綿棒っていくらぐらいするの？
今ね、隣に あったんでちょっとだけ持ってきましたけど、これ知ってる、
うん、
あの
知らないです。
バガスパルプ、からバガスパルプって知ってる？
なんて
バガスパルプ、
バガスパルプ、
そう、バガスパルプ配合抗菌綿棒、
はあ、
これ100円。
何ですのバガスパルプって？
軸に、うん、あの砂糖きびからできたパルプが配合されています、
うん、それはどう、何が違うの？
素材由来のナチュラル色になっております、
はあ、
そしてあの、
ああ白くないってことね。
しっかりあの棒がしているので、あのプラスチックのさ棒でさヘニャヘニャしてるやつあるじゃない、
プラスチックの棒、
うん、
え綿棒って真ん中プラスチックじゃないでしょ、
う
ん、元
々あの紙軸ってやつはちゃんとしてるよ、あのしっかりとこう圧がかかるようになってるんだけど、時々さあの安いやつでさあのプラスチックのヘニャヘニャの芯のやつがあるのよ、うん、
へえ、
それに当たっちゃうと、
私綿棒買わへん。
あれ、あそうかあの耳かき派でしたっけ？
あ、私あの耳の中がカサカサというかバリバリなんですよ。バリバリで、しかも、へばりつくタイプなので。
あ、なるほど。
綿棒なんかそんな弱っちいものではどうにもならない、
太刀打ちできない。
はい、もう綿棒なんて、だから楽器掃除するときに使うぐらいかな綿棒。
ああそうね、はいはいはい、そうですね、
うん、うん。それ以外で綿棒を使うことまずないかな。
そう、じゃああの、うん、耳の中に綿棒をお入れになったことは今まで？
あ、入れたことはありますよ。入れたことはあるけど、はいはいはい、そのなんやろでっていう感じ。
あ、もうそれではもう
何の仕事をしてくれへんから。
あ、そうなんや。それはそれは、
うん、
あの耳かき、
だから綿棒は
ちょっと先っぽがキュッてなったやつ。
う、うん、まあそれか、あれはなんていうの、耳かきやけど金属でできてて、
ああ、
円盤みたいなんがついてる、
うん、
って言うたらいいんかな、
円盤、
いわゆる普通の耳かきってさ、
うん、
あの後ろ側にふわふわついてて、
あ、そうかそうか、ふわふわついてんね、
竹でできてて、はいはい、その茶さじみたいになってますよ、あの先っぽがね、先っぽが、
それで書き出すっていう形状ですよね、
うん、そうそうではなくて何の形っつったら分かるのかな、
円盤、円盤円盤、
全然違うんやけど、
ああ、
ペットボトル違う、水筒とか洗うさ、
水筒
スポンジありますやん、
はあはあはあはあはあはあ
とか、トイレを洗うブラシ、
ブラシ
ありますやん、その真ん中に棒があって、
はいはいはい、
その棒の360度に、
うん、
まあその毛なりスポンジなりがついてる状態、
あの昔
あの
理科の実験とかで試験管を洗う、
うん、あそうそうそうそうそうそうそうそうそう、あれのその毛の部分、
毛の部分
が、鉄の円盤状になってる、
鉄の円盤状、はあはあはあはあはあ、はあ、
だから360度、
はあ、
どの角度でも耳かきできる、
はあ、
っていうのがあるんですよ。その昔ながらのやつって茶さじタイプのやつってさ、うん、その角度でしか、
まあ一方向
かき出せないじゃないですか。
まあそうですね、うん、はいはい、
でそれがその360度になってるんで、
ああなるほど、オールラウンド、
そうそうそう、ほんでちょっとねじ切りみたいになってたりするから、
うんうんうんうん、
書き出しやすかったり引っかかりが多かったりするので、
そういうのでしか対抗ができない、
そうそうそうそうそう、対抗ができない、まあもしくは耳鼻科ですよね、
まあまあそこは専門医だもんね、そこまで行くとあれだよね、うん、ああそうかそうかそうか、
そうでもね耳鼻科に行ったら耳かきしてくれるんですけど、うん、そもそも耳かきそんなにしないでくださいって言われる、
あそれは皮膚っていうかその耳の中の皮膚が弱いからとかそういうこと、
あその僕だからではなくて、
ああもう人間として
人類として、ああ、うん、人類としてそもそも耳かきはすんなっていうのが耳鼻科の意見、
あそうなんや、
そうそんな奥まで、そうそんなもん入れちゃいかんっていう、
あ奥までね、
うん、あその僕はもう耳のすぐ
周り
のところ、
うんうんうん、
穴のすぐのところぐらいやったら別にいいけど、それより奥は
もう触ってくれるなと、
そうそうそう、
とてもデリケートだからと、
そう体に悪いよって、
あ逆に、
うん、
ああそうです、
まあそのね傷がついたりとか、
まあまあそうですな、
逆にその耳垢が奥に落ちることによって、うん、その鼓膜近辺での炎症につながったりするから、
押し込んでしまう危険性もあるからってことね、
そうそうそう、だから素人みたいなもんが手出すなっていうことでしょうね、
あらそこは専門医にと
、うん、もうそうお前らみたいなもんがそんなことすんじゃねえ、
あらそうですか、
ことですよ、だからあんま耳かきはしない方がいいんですよ、
そうでしたか、それはそれは、
うん、そうだからそんなね、そんな100均で買った100円やそこらのやつをね耳の中に突っ込むのはよくないんですよ
でもバガスパルプですよ、バガスパルプ、
そうだからそのなんか白くないからないやんね
そこはほら白くないねって思いながらいつも僕はお風呂上がりに、
一時期でもなんか真っ黒のさ、
あったね、取れてるのがよくわかるって
やつ、ね、綿棒ありましたやん、
うん、
うん、
あれは
そうだからその耳鼻科医からするとそんなことをしてくれるなみたいな、その使いやすいように考えてくれるなってことらしいですよ、
ね、あれね取れた時はねとってもなんかすっきりした感じがするんだよね、黒いからさよく見えるから、赤が耳赤が、うん、
なるほど、ね、
そういうことなんでしょうね、うん、
まあどちらにしてもあんまり良くない、
良くないぞ、
あんまりしすぎない方がいいということ
で、しすぎるなみんな気をつけろ
でしたよ、
うん、
そうそうそう、
いやいやというわけでね、そのほら憤ってますよって話をしてるんですけど、
うん、はいはい、
あなたもだからなんか憤ってることがあるってちょっと最近、ね、うん、さっき耳にしたんですけど、どうしたんですか、
憤ってはいないんですよ、
憤ってはいないんですか、
うん、うん、五次元ポケットからの脱出、憤った感じで略して、
おしつ、はい、
そんな怒られて
る憤ってるでしょ
いや僕はね憤ってはいないんですよ。
あ、憤ってはいないの？
ちょうど前回になるのかな、295回のアップロードしたやつで言ってたと思うんですけど、
皆さん覚えてますか？
某メルカリ、某じゃないな、
もう言ってる、ね、
メルカリで、うん、メルカリであのマイクを1本買ったっていう話、
はいはいはいはい、
したと思うんです。はいはいはい、シュワさんの SM7B っていう、
はいはい、
僕が関西で使ってるマイクを、
うん、
ちょっと東京用にも1本欲しくて、
同じ環境でってことね、
買ったんですよ。そうそうそう。でまあ、 新品で買うのもなと思って、まあ、別に新品で買えばよかったんですけど、新品で買うのもなと思って、プリアンプ付きで出てたから中古で買ったんですよ。
はいはいはい。シュワのマイク。
覚えたかな、4万何ぼ、4万5千ぐらいだった
かな。ほうほう。
でその時に、偽物が多いって話をね前回したと思うんです。
そう、もし覚えてない方は一つ前の回をぜひとも聞いていただきたい。
うん、そうそう。で、届いたやつ外観見て、
うん、
なんやかんやして多分大丈夫でしたわっていう話、
うん、
を、収録して、
はい、
ほんでその後ですよ、
お、
届いたからまあ一応いろいろ壊れてないかとかチェックしようと思って、
お、
接続して録音、うん、テスト録音をしてたんですよ。
お、
ほんならなんか知ってる音じゃねえってなって、
う
ん、
はあ、はあはあはあはあ、録音はできる、
まあ、
まあ、機能としてマイクの機能としては大丈夫、うん、
マイクとしては、マイクです、
はい、
マイクとしてはマイクです、
変やけど当たり前だね、マイクとしてはマイク
でした。うん、
うん、
そうそうそう。で、まあそのオリジナルというかそのちゃんとした正規品を持ってるので、
はいはい、
それの取り音を知ってるわけじゃないですか。
なるほどなるほど。今度は質の問題ね。
で、うん、そうそうそう。だから、何の設定も変えずにただ単純にマイクをつなぎ替えて、
はいはい、
録音してみたら、
うん、
あれこんな音、あれなんでみたいな、
あれちょっと違うぞと。
別に音が悪いわけで、
はいはいはいはい、
うん、音が悪いわけではないんですけど、うんうんうん、その周波数帯の問題というか、うんうんうん、結構フラットに取れるマイクなんですよ。
はいはい。
でそれがねちょっとローがね比較的出る感じで、
お、
取り音として上がってきて、あれなんでかなと思って、
うんうん、
おやおやと思って、うんうん、全部バラしました。
ほうほうほう。
ほんならね、うん、基板が違うもんやった。
あ、基板が違う。
うん、
ほうほうほうほう。
いわゆるだから偽物ですよ。
あら、偽物つかまされた。
うん、そうそうそう。
お、
でまあいろいろその後調べてたんですけど、
お、
まあ、その前回もね偽物が多いっていう話はしてたんですけど、YouTube とかねその、インターネット上とかに、
うん、
偽物と本物の違いみたいなのが結構上がってるんですよ。
なるほどなるほど。注意喚起の動画がね、うん、
そう。でもねそれがいっぱい上がってるから逆にどんどん質が良くなっていくのよ、偽物の。
ああそうだね、これやったら偽物でバレるから。それ
を見て、
って、ね、
そう、それを見て改良してかはんのよ。
まあそうだろうね、ここが、
うん、
その何特徴的だから、ここを見ると偽物ってわかるからそこをちょっと本物に寄せようとか、そういうことが起こっていくわけだ。
そうそうそうそう。うん、ほんで僕のやつが比較的現代、今に近いところで作られた偽物。
ああ、結構改良されて改良されてきた偽物ってことね。
そうそうそうそうそう、偽物をやったのよ。
へ
え。でまあまあメルカリで買ってそのまあ音取ってチェックしてから受け取り連絡っていうかボタンを押そうと思ってたので、
はあはあはあ、
その受け取り連絡をしてなかったんですよ。
ああ、なるほどね、受け取りましたよね。
なので、うん、 それをしてなければ返品とかがしやすいのよね。
ああそうね、相手にまだお金もいってないしね。
うん、
うん、
そうそうそうそう。だから僕が受け取りましたってやるまでその相手側にお金がメルカリ側から入ってこない、
そうですね、
状態なので、はい、そこでだから出品者の人にこうこうこうで、うん、こことここのパーツが違って、
うんうん、
こうこうこうでこれ偽物ですわ言うてメールを送ったんですよ。
ほ ん, ほ, ん, ほ, ん,
ほんなら相手の人もうだから偽物って分かって出してるわけじゃなかったみたいな。
ああなるほどね。
僕は正規品買いましたって言い張るんですよ。
ほうほうほうほう、
うん、はあそうですかと。
うん、
そう正規品では使われてないパーツがねこんだけいろいろありましてねみたいな。
ほうほうほうほう。
うん、申し訳ないけど返品
しますと
してちょうだいねって、
うん
うん、お願いねって言ったら、
うん、
あの仕方ないですねみたいな。
ほうほうほうほう。
まあそもそもだから偽物を出品するの自体が NG というかそれ犯罪なので、
まあまあそれはね
知ってて出品してたら、
ね、まあまあそうね、それはあかんよ。
うん、そうそう、まあだからその人が本当に知ってたのか知らなかったのかは僕には分からない、
それはもう本人しか分からない
ですけども、
そりゃそうですよ。
うん、で別に私はどちらでも構わないので、うん、私はだから返品して、うん、すぐにびっくりするぐらいすぐにお金戻ってくるの
な
れ。
ああまあまあね、あれまあ電子取引なんていうの、あれの電子マネーじゃないけど、
うんとだからメルカリが受理返品を受理したら、
ね、うん、そうね、
その場で戻ってくる、
双方でそういうことですって返品します、はい OK ですっていうことになればね。
そうそう、だから返品した荷物が届いて、うん、返品の処理みたいなのを向こうの人が押してそれに、うん、僕が同意したら、
はいはい、
もうそれで返品が成立しました、ね、みたいなのでお金がさって返ってくる、
はいはいはいはい、
へえすげえと思いながら、
うん、
うん、まあだからそのね、その偽物と分かって出してる人もやっぱいっぱいいるとは思うんです、
まあ、そういうねちょっと悪い人もいるからね。ああそうなんですよ、あれは気をつけないとダメ、
う
ん、
そうそう、ただやっぱその正規品やと思って購入してて、
うん、
偽物をやったっていう場合はかわいそうやなと思って
ね。えそれはちょっと悪いやつらが偽物を出しちゃってるからね。
そうそうそう、
ダメですね。
でほんで僕なんてさ、その正規品を持ってるから、
ああ元々のやつをね、
はいはいはいはい、実際に比べられるので、
はいはい、そうですね、
違いがわかるんですけど、うん、これが1本目で買ったとかやったら、うん、こんなもんかって思うぐらいのクオリティの、
まあまあそういうことですよね、
出来やったんですよ。
意外とだから
一応ね、シュア本社に問、うん、そうそう、シュアの本社に問い合わせたんですよ。
ほうほうほう、
いやこうこうこうでこんな状態なんですけどみたいな、
へへへ
っていうのを問い合わせたら、うん、シュアとしては最近その、偽物が多いっていうのももちろん把握してるけど、
うん、
心眼鑑定は、うん、シュアとしてはしませんっていうスタンスになったらしくて、
あなった、もともとはちょっとやってたの、そういうことは。
もともとは心眼鑑定してくれてたみたいですね。
あそうなんだ、へ
え、うん、だから僕知り合いの日比野さん、
うん、
シュアの正規ディーラーね、
うんうんうん、
日比野さんの偉いさんと、うん、シュアの人間に個人的に連絡して、
こんなんでしたけどどうですかね、
こうこうこうでこんなんやってんけどって、うん、
うん、
それ偽物やわーいう
話になって、あらら、そうなんや、うんうんうん、
そうで、あの面白いのが、そのこんなこと言うたらあんま良くないとは思うんですけど、うん、どんどん偽物は改良されていくんです
さっき言ってたやつね、うん、
そうで最新版の偽物
なんかややこしいね、最新版の偽物ね、
そういや、そう、ややこしいんですけど、うん、最新版の偽物は、その偽物ってやっぱり個体差がすごい激しいので、
うんうんうんうん、
雑に作られてるから ね、
ま
あ、
ね、
あの個体差がすごい激しいんやけど、うん、その最新版の偽物をいっぱい並べて、
うん、
その中で一番よくできたやつ、
はあはあはあ、
と本物比べたら 100% 分からへん
よって言ってました。おいおいおいおい、それはどういう、
めっちゃよくできてるって。
うん、
めっちゃよくできてるよ。
そこまでやれる技術があるんやったらオリジナルでなんか作ったいのにね。
そうそうそう、
ね、すごいよね。
だ、まあ、オリジナルから作るほどの技術はないんじゃないですか。コピーする技術はあっても。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、だからその逆にそのもう明らかに偽物って分かってて、その大当たりの偽物一本欲しいよなとは思ったんですけど。
あ、逆にね。あ、そうね。
そうそうそう。でもその偽物をさ5本も10本も並べて比べる機会がないので。
そうですよ、なかなか。だってそれ、うん、取り揃えるのも大変だからね。なかなか偽物として言われてるのにもさ、そうそうそう、まあ、あれですか、
ね、アリエクスプレス、
うんうんうんうん、
で100ドルぐらいで売ってるんですよ。100ドル弱ぐらいかな、で売ってるんですよ。
はいはいはい、偽物としてね。
いや、本物として
売ってます。あ、じゃあ本物としては売ってるけど偽物がってことね。
そう、本物として偽物が売ってます。
もうややこしいな、もう。うん、
そうそうそう、うん、まあだからまあ基本的にはやっぱ正規ディーラーから買うようにしましょうねっていう。
そういうことですね。そういうことです。
そう話で、結局だから返品してお金返ってきて、うん、ほんでそのまんまサウンドハウスで、サウンドハウスがまあ正規ディーラーなんで、はいはい、サウンドハウスで買おうかなと思ってた。ちょうど品切れやって。
ああ、それがね、同じものが
1週間後ぐらいに入ってきますみたいな話やって、どうしようかなと思ってたんですよ、
はいはい、
で、この SM7B ってこの今回僕が偽物を買ったマイクなんですけど、うんうん、できればプリアンプがあった方が使いよいマイクなんですよ。
なんかそんなことも言ってましたね、前ね。
そうそうそう、うん、だからそのそれと一緒に買う、新品で買ったら結構すんなと思ってて。
あ、お値段が結構すると。
そうそうそう、だから今回その SM7B の新型 SM7DB っていう。
あ、さらに新型。
うん、さらに新型っていうか、まあ去年の10月ぐらいだかなに出たんですよ、うん、そう、みんながプリアンププリアンプって言うからプリアンプ入れました。
なるほどなるほど。
モデルが出たんですよ、うん、で、みんなが使ってる、よく一番使われてるのがクラウドリフターっていう、クラウドっていうメーカーのプリアンプを使ってるんですけど、うんうん、この新しいモデルはそのクラウドがプリアンプ部分作ってるんですよ。
おー、なるほど。
でそれが内蔵されたモデル、うん、っていうのを新品で買いました。
お、
だちょっと高かったけどね、6万なん、なんぼか。
あれ、6万、さっきの偽物って言われてたのが4万中ぐらいだか。
4万5千円ぐらいかな。
プラスまあ1万
で、SM7B を新品で買うと、4万4千、4万5千弱ぐらい。
うん、
でそのクラウドリフターっていうプリアンプが2万ちょっとするので、うん、まあだから結局一緒なんですよ。
まあまあ2台買ったのと、まあ2台というか2つ買ったのと同じぐらいってことね。
そうそうそうそう、うん、一緒ぐらいの値段
で。どうですか、本物は。
で今東京にそれを置いてて、今これ東京収録なんで、はいはい、そのマイク使ってるんですけど、別に言い悪いじゃなくて、これ知ってる音なんですよ、いつも通りの音。
はははは、あ、いつも通りね。うんうんうん、
うん、の音、うん、で SM7B と SM7DB、うん、今までのやつと新しいやつ、うんうんうんうん、どっちがいいんですかって言われても、うん、一緒なんですよ、全く
音的にはね。
うん、全く一緒で、
うん、
新しい方も、バイパスっていうモードがあるので、ははプリアンプを生かさないモード、
うんうんうんうん、
にしたら全く同じものになるんですよ、まあまあ、SM7B
と。そうですね、うん、そういうことですね、うん、
音も、うん、全てが一緒になるので、うん、どっちがいいですかって言われたら別にどちらでもいいですとは言うんやけど、
うん、
まあだからその持ってる使ってるインターフェースがどんだけゲインレンジがあるかによってどっちを買うかが決まってくるかなというところではあるかな。
今はどっちで使ってんの？
僕は、SSL、SSL2 っていうインターフェースに挿してる状態で、プリアンプをオンにしてます。
オンにしてるタイプね。ああ、そこそこそこ。機能をちゃんと活かしてるタイプの方。うん、
そう、うんうんうんうん、別にどっちでもいいんですよ。その、まあ、ちょっと専門的にはなりますけど、マイナス59デシベルっていう感度なんですよ、このマイク自体がね。で、そのインターフェースのパワーとして65デシベルぐらいまでプラスできるインターフェースであれば、うんうん、マイクプリなくてもいけますっていうのが手話の見解なんですね。
なるほど。
で、まあ、このマイク自体がなぜかその YouTuber とかが使い始めたのですごい流行ったので、うんうんうんうん、みんなこれを買おうとするんですよ。
なるほど。
でもそもそもこのマイク自体がコンシューマー向けのものではないので、
ほうほう、
あのプロユース向けとして発売されてたので、うんうん、そんな原因が足らんとかいうことが起こるはずがなかったんですよね、今までは。ただそのコロナ禍とかになってインターフェース安いのがさ、いっぱい売れて手に入らんくなってどうのこうのみたいな時期あったじゃないですか。
ありましたね。皆さん買ってました
から
ね。
ほんで、みんながなぜかヤマハの何でしたっけ、 S 違う、ヤマハのなんとか6、
ああ、あいつ白いやつね、
MG じゃなくて、
ほんほんほん、あ、ごめん、そうそうそうそう、俺もパッと今出てこないけど、
あれを、うん、あれを買うじゃないですか、
うんうんうん、
あんなんに刺したらね、全然原因足らんのですよ。
あ、パワーが足りないからってことね。
うん、全然原因足らんの。もうマックスにしても音めっちゃちっちゃいんですよ。
うーん、
そうで、音がちっちゃいとか音が悪いとか言って謎に言われてて、手話が、まあ、手話が憤ってるわけですよ。
で、それやったらプリアンプ入れてやろうじゃないかって出たのがこの DB ね。
そんなギャーギャー言うんやったら、こう入れたらいい、先に入れといたらいいんでしょみたいな。その代わり値段上げるからねみたいな。
それはだってその分上がってますからね言うて。
そう。で、それと、まあそこはね、さすが手話も最近 YouTube とかで使われてるっていうのをちゃんと意識して、
うん、
あの今までは手話っていうロゴが一切入ってなかったんですよ。
あー、そういうことね。
普通のマイク、ハンドマイクとかでもさ、手話のマイクって別に手話ってさ、ドーンって書いてるわけではないじゃないですか。
あの根元のところに、
ね、グリルのところに手話とか書いてたりするか、ベータのシリーズやったらちっちゃいベータのロゴのプレートみたいなのが埋め込まれて、ね、うん、そこに手話ベータって書いてあるけど、うん、別にそんなその人が見て分かるほどのロゴは書いてない。
遠目で見たらなんかこう白い何か塊が書いてあるねぐらいの感じのやつだもんね。
うん、そうそう。っていうのが今回この SM7DB
DB
コンシューマー向けに出したっていうのもあって、あのボディの横に、うん、シュワーってロゴが入ってます。
あ、それは大きく
大きく、まあ、ただ一応目立たないように黒のボディに黒字で書いてあるので、
あーはははは、ちょっとこう
そんなに目立つようには書いてないですけど、
光の加減とかでこうちらっとこう見えるみたいな感じになってるってこと。
そうそうそうそう。いや、でもこれよく考えたよね。やっぱ YouTube とかの画面上にさ、よく映るマイクやから、
あ、そうね、
そこに入れとくことによって、
まあ、宣伝効果はありますよ、うん、それ見て、ああ、そうそう、これ手話っていうところのマイクなんだって言って買う人ももちろんいますからね、うん、
検索する人もいるから。
そ
ら
そうでしょ、
うん、でやっぱコンシューマー向けとして出した機材やから、うん、その辺も気使ってんねんなと思って、
すごい、
へえと思ったところでございますけども、まあ個人的なレビューとしてはですね、ちょっと出すの遅かったかなと。
それはどっちを、アンプ入りの、ね、アンプ入りの方。
そうそうそうそうそう。あの、なんでかっていうと、その今までコロナ禍で流行ってたインターフェース ていうのの、まあ、安いやつに関して言うと、うん、ゲインレンジってどこまで音量を大きくできるかっていうのが、うんうん、まあまあ50とか55ぐらいまでしか上がらん、
うん、
っていうのがまあ安いものとしていっぱい出てたので、それではまあ全然もちろんパワーが足りないんですけど、うん、最近ここ1年半ぐらいで出てるインターフェースが安くても70とか80とかまで音量上げれるものがめっちゃ出てるんですよ最近。
なるほどね。
だからそれに関して言うんやったら別にプリアンプいらないんですよね。
そっちの方が何機能が良くなっちゃったもんだから、
そうそうそう、プリアンプを別に入れる必要がない、なくなっちゃ
ったわけね。元のやつで十分使えるようになりましたよと。
そう、うん、そうだから前々からこのインターフェースが好きでって言って使ってる人でパワーが足りないのであればプリアンプ入りのやつを買うのはいいと思いますけど、こう今から例えば YouTuber になろうとかちょっとインターフェースとマイクが欲しいですっていう風に今探してる人とかやったら、別にわざわざプリアンプ入りのやつ買わなくても
今のインターフェース
で全然対応できる、そう全然対応できるインターフェースがいっぱい出てるかな。そう今だから一番有名なスカーレットっていうインターフェースがあるんですよ、うん、そんな高くない2万円台ぐらいの、うんうん、で昔から出てるんですけどスカーレットっていうのは、うん、でそれのね第4世代っていうのがちょっと前に出たんですけど、うん、もう全然余裕でパワー足りるんで、
そう
だからわざわざそのこのマイクに2万円プラスして新しい方を買わんでも
前のというかアンプ入ってないやつで十分ですよ
と、アンプ入ってないやつと普通のだから今のインターフェース買えば2万円ぐらい浮くと思う。
あら、じゃあもしこれを聞いて YouTuber になりたい、うん、もしくは手話のマイクが気になっていたという方々はですね、うん、ぜひともちょっと参考にしていただいて、自分は自分の持ってるインターフェースでマイクを決めてもらえればいいんではないかと、うん、いうことですね。
そうそうそう思います。まあだから一応、オークションとかフリマサイトでは買わない方がいいんじゃないかなと、
うん、そう憤っちゃいますよそんなことすると、
うん、ただね僕は憤ってはいないんですよ。わあ偽物やと思って、
あそうです
おすげえよくできてるみたいな、この日本語よくできてるみたいな、
逆にこう本物太郎として、ね、
っていうのと、
うん
うん、あと そんなにメルカリも僕あんま使わない人なので、
はいはいはい、
あの初めてそのメルカリで返品返金っていう、
うん、
あの作業を経験したので、
うん
うん、なるほど、それはそれでなんかこう勉強になったというか、ま、
経験をしたなと、
うん、あこうやってするんやみたいな。
今回だからじゃあ次回またその返品案件があった時はもうスススッとこういうふうにしてこういうふうにしてやればいいかなと。
うん、まあでもまあ返品するようなものをこれから買うのかと言われるとわからないですけどね。
うん、
もう明らかにこういうだから偽物とか、
はいはいはいはい、
まああとだからよくあるとすればあれじゃないですか、そのカバンとかさそういう
ブランドもの系、あれは気をつけた方がいいよ、うん、
そのスーパーコピーって言われてるのがいっぱいあるようなものに関しては、う
ん、皆様お気をつけくださいませ。
気をつけた方がいいとは思いますけども、
ぜひお気をつけください。
うん、だからまあシュワーさんのマイクもね本当にいっぱい偽物があるそうでございますので、ってるので
もし、
うん、気をつけていただければ、
気になったら一旦こう立ち止まって皆さんお気をつけくださいませ。
まあだから正規品を持ってて比べられるのであれば買うのはありかもしれないですけどね、
一回お試しでね。
うん、そうそう、でもあの1本目に買う人はやめた方がいいと思います。
ちゃんとしたものをまずは買ってみましょう、うん、
そうそうそうそうがいいんじゃないかなというところで、前回新しいマイク買いまして偽物じゃないと思いますねんっていうところからの後日談でございました。
偽物だったやないかっていう後日談でございました。
そうそう、偽物でしたよっていう、
皆様お気をつけくださいませ。
後日談で ございました。そんなわけで、皆様の中にもね、なんかこう偽物買ったことがあると、偽物つかまされたことがありますみたいな人はぜひ教えていただければなと思っているところでございます。そんな皆様からのメッセージは番組公式の SNS、Twitter、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、何でしたっけ？
おーおーおー、
あ、ハッシュタグ。
ハッシュタグです。
ハッシュタグご自立、ハッシュタグご次元ポケットからの脱出をつけて、投稿していただければと思っております。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com、ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージもお待ちしながら、今回はこの辺で終わっていきましょう。ご次元ポケットの脱出。違う、ご次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロとサクソニナでした。ほんじゃあまたね。よう間違うわ。
間違えたからといってヒロさんは偽物ではありません。